どうも、こんばんは。こんにちはかもしれないですね、やっぱり。これはっきりしてきた、やっぱり。やっぱ、ポッドキャスト注文はね、いつ何時、誰が聞いてるかわからないんでね、挨拶の言葉もちょっとね、こんばんはですね、でも。こんばんは、ジジイの品格です。いやいやいや、今週も遅めの更新になっちゃいましたね。いやー、今週はね、結構いけるかなと思ったんですけど、早めにいけるかなって思ったんですけどね、ちょっとこう、なんというか、いや、そう。今週、そう、配信ライブが、山盛りてんこ盛りやったでしょ。ね、ももクロとかね、エビ中率いるあの、スターダストのアイドルで、シャチっていうのがおるんですけども、名古屋を拠点に活動している。これがまあ良かったですし、あと、電波組もありましたもんね、今週。電波組のオンラインライブありまして、あとそう、日向坂もありましたもんね。これ無理ですね。物理的に考えて、こっからポッドキャストやろうっていう。無理ですね。そうですよ。週の半分、ライブあったら、これは、日曜になるのは必然でしょう。これ悪くないしね。し、雨多かったしね、今週も。やっぱり大阪。何の因果か。今年は梅雨が長いですね。まだ明けてない感じでしょ？梅雨。これだからね、もう悪びれない。ごめんなさいね。謝らないです。けどね、今からだって乃木坂の話、工事中の話、一週間前とかになるのはほんま、たるいね。聞く方もたるいでしょ。僕もちょっとたるいもんね、それは。熱がね、やっぱり徐々に、それは比例してね、反比例して、下がっていくもんよね、時間に反比例して。だからね、やっぱこう、木曜にアップしたいね、できたら。理想ですね、木曜かな。水曜か木曜やね。目標しましょう、じゃあ次回。木曜日にね、アップしよう。まあまあまあ、ねえ。もう、あれも、目標も立てれましたしね。行きましょうか、今週も。ポッドキャスト限界集落っていうね、やっぱり、やっていきたい。ですね、これも何の因果か、小松さんがね、辞めはった途端、ここ1ヶ月ぐらい。ものすごい、僕、まあずっと2年間同じ場所で河川敷でやってましたけど、まあほんま人里離れた、オープンスペースがあったんですけども、河川敷。もうそこにね、なんかいつも人がおる感じで、もうあんま叫べないですね。僕さ、もう叫びたかったけども。限界集落ってね、大きい声で言いたかった限界集落を。なんでね、こう考えもんですね。まあ、ポッドキャスト限界集落は、松村沙友理さんのね、主演映画、東京ワイン会ピープルからの引用で、マチューンがね、映画の作中に、ワインをね、的確な例えでね、周りを、こう、うわっとさせてましたけどもね、僕もそれやってみたいな、ということで、あの、チューハイをですね、味をちょっと、一口ブローン飲んで、ああ、これはあれですね、つって、こうで、こういう味です。っていうのを言って、最後に乃木坂メンバーで、バチッと例えるっていうね、コーナーがあるんですけども、今週は、キリンの特製、匠のラムネサワー、これ、飲みましょう。ね、キリンのなんか前、キリンザストロングってありましたけども、最近名前が変わって、金星になりましたね。ちょっと格式高い感じに、イメージチェンジしてますけども、いただきたいと思います。匠のレモンサワー。いいですね。うまいのよ。すごいうまいのよ。いやー、いいですね。金星、ラムネ、匠のラムネサワー。やっぱ。まあ、結構出てますよね。いろんなメーカー。このラムネサワー系。ここ1年、2年。で、まあ、どのメーカーもね、まあ、ラムネを再現。ラムネの再現にちょっとね、注力しがちと言いましょうか。 確かにラムネ味めちゃめちゃ美味しいですよ。どのメーカー外れないですよね、ラムネって。けどこの金星ラムネサワーはなんというかね、いいラムネ、ラムネですよこれは。やっぱ金星いうだけあって、ちょっとこう高級感のあるラムネサワーですね。いいですよこれは。もうそんじょそこらのラムネじゃないよこれ。ちゃんとしたあのちゃんとしたラムネ、ちゃんとしたラムネですねこれは。うん、なんぼぐらいするかなこのラムネ。お土産レベルちょ待って、まあそんな感じですね。うん、もう出ないです。まあそうね、乃木坂メンバーで言ったら、まあだからもう庶民のね象徴でしょラムネって。やっぱこれに格式高さをプラスしたメンバーですよね、この金星ラムネサワー、金星ラムネサワーは。そうね、まあ該当者いっぱいいますけども、寺田蘭治さんですかね、しかいないっしょこれは。こればっかりはね、やっぱ寺田蘭治さんもやっぱ庶民ちゃうな。まあでも庶民の中に格式高さあるでしょ。うん、ね、なんか我って言ってますしね、自分のことを。でも自分のことを我っていう人はね、格式高いよ、それは位高いよ。ですので金星ラムネサワーは寺田蘭治さんということで、ありがとうございます。うまいで美味しいですね。うん、いやー、ということでね、乃木坂工事中の話をしていきたいんですけども、今週は、乃木坂身内受けモノマネの第2夜ですか。うん、今週は本当にもうこれはね、冗談抜き、もう今までは冗談でした、ごめんなさい。一番面白かったですねこれなんですよ。本当今まではマジで、まあ、信じてた人おるかもしれないですけども、今まではほんまに更新してました。ん？あの嘘も混じってました、ちょっとところどころ嘘ありきでしたけども、今週は一番おもろかったですね。よかったですね。もう全部喋りたいですね、全モノマネ。うん、そうですね、あのひなちまがやってたあのマーヤのモノマネ、あのやっぱひなちまの全力ひなちま出てましたね。あのやっぱ誇張しすぎな感じがすごいこうひなちま感あってよかったですね。ひなちま脚色と言いましょうか、あの萩の月めっちゃ撮るやつよかったですね。あれはひなちましかできない系統ですよ。あんな誇張、もう帽子まで入れてましたからね、よかったですね。あとマーヤがね、やっぱほぼ空のリュックで仙台行ってた話は良かったですね。ほんまにもう犯罪者みたいな、かなりヤバめのいでたちでしたけども、良かった。あのエピソード良かったですね。大好きですね、あのエピソードは僕。あとあの、あれね、早川さんがやる、かけ発車じゃなくて、あの、かきちゃんのね、ワイプの中のかきはるかが、ちょっとあれが、確かにやってるなっていうのありましたね。で、なんか、歯が出てる顔と、顎がしゃくれる顔、やってましたけど、確かにやってましたよね、あれ。あの表情、割と見るなってなりました。で、歯が出てるときは、笑顔、なんか喜怒哀楽のキーっていうのはわかるんですけど、あの、顎が出て、眉下がるのは、あれ、どういう気持ちなんでしょうかね、一体。喜怒哀楽のキーなのか、ドなのか、愛なのか、楽なのか、該当しない顔、表情、どういう気持ち、わからない、考えたくなる。これがおそらくこう、かきちゃんの戦略なのかもしれない。自己プロデュースの、考えさせるワイプ。僕らに、問いかけワイプですかね。問いかけワイプなのではないかなと僕は推察しますね、あれは。で、日村さんが、かきって、 あの2種類しか顔ないやんっていうのが、かなり辛辣すぎやしませんでしたか、皆さん。あれ今まで結構設楽さんがああいうこと言ってた感じなんですけど、急に日村さんが意外な角度で来てたのが良かったですね。辛辣ですよ、あれは。ちょっとドキッとしましたけども、良かったですね。そうね、そうそうそう、北川ちゃんも柿ちゃんは、なんか顎が出る時があって、なんか落ち着いたら顎が引っ込むみたいなこと言ってましたよね。だからなんか高ぶるものがあったら顎が出る、何なのかが僕はすごい知りたいですね。北川ちゃんにちょっと問いかけたかったですね。あれもうちょい詳しく言ってほしかったですね。発動条件と言いましょうか、柿ちゃんが顎が出る、そして眉が下がる発動条件が、もうちょっとで答えたどり着けそうなんですけどもね。よかったです。あとはどうでしょう。あとあれね、ミリアちゃんのやつか、堀ちゃんモノマネね、間違えないで会話を済まそうとする堀美央奈みたいなやつ、あれが間違えないみたいな、間違えない間違えないみたいなね、あのなんか五段活用、堀ちゃんの間違えない五段活用はね、これまたなんか考えさせられるものがありましたね。僕はよかったね、堀ちゃんっぽい。絶対あれはもういいで、なんていうかね、やっぱ同期やからこそ誇張ほぼゼロのミリアちゃんの、ミリアちゃんだからリアル派ですね。ああいうなんかあの早川さんとか、まあ、ひなちまみたいな誇張派がおるならば、寸分狂わないモノマネをお届けするのが、これ、ミリアちゃんなのではないかなと、思いますね。で、またなんか、その後の、堀ちゃんの説明も良かったですね。その、私の間違いないは、ちょっと、聞いてると話は。話を聞いた上で、あれを言ってるみたいな、言ってましたね。そう、私はなんか宇宙人顔やから、ちょっと相手に誤解を招くとか、地上にない顔とか、ああいうワード、やっぱあの堀ちゃんワードはいいですね。独特な、たまらないものがありましたね。あと、ま、ミリアちゃんのあれね、鈴木姉を呼ぶ伊藤純奈のやつ。あれもおそらくもう誇張ゼロでしょ。ただのリアル、日常をお届けしたに過ぎないモノマネなんですけども、衝撃度はマックスでしたね、あれは。あの足叩いて、足踏んでね、地面踏んで呼ぶっていう技やってましたけども、ちょっとやってみようかな、ジジイも。やっぱ己なんで、あやねちゃん、そら多分足踏んだら気張るでしょ。ってことで、まあね、気負わず、ちょっとやってみたいと思います。チャージャン！チャージャン！チャージャン！チャージャン！おかしいな。チャージャン！チャージャン！チャージャン！やっぱり伊藤純奈さんしか来ないようですね。ちょっとわかりました。やってみて。やっぱ己であろうと、やっぱ違うんで、僕は伊藤純奈さんじゃないんで、来ないんですよ。やっぱすごいね、あやねちゃんは。っていうか、あの関係は何なんでしょうかね。伊藤純奈さんとあやねちゃんの関係。始終関係を超えた。なんやろね。ほんまペットに近い関係でしたけども。やっぱね、伊藤純奈さんの男気カリスマ性みたいなもんがあるんでしょうね。だから、あやねちゃんがね、やっぱ、ひざまずくんでしょうね。ちょっと今回は、方角か。そうや。今僕だって北の方、向いてるから、 ちゃんと今大阪から東の方に向いて、なんか方角も大事みたいに言ってませんでしたっけ、あれ。そう、アイネちゃんの方を向いて、ダムダムすると来るって言ってたんで、そこか。あー、ちょっと、じじいずさんでしたね。そやそや。僕今北の方を向いてたから、日本海の方を向いてた、これダメですね。ちゃんと東の方を向いてやらんと。あー、だからか。あんまもうだから、へこまないですね。ええ、来なかったことに関しては、へこまないでしたし、あとはどうでしょうか、モノマネは。あとあれですか、かきちゃんがね、やり返しみたいな感じで早川さんのモノマネやってましたけども、普段の楽屋の早川セーラーのあれが、かきちゃんの大阪弁のうまさたるや、一番うまいんちゃいます、今。アイドルで。うん。それはね、小学生ぐらいまでおったっていうだけは、ありますっていうか、うん。もう現役大阪ですけども、じじい。よりも上手でしたね、大阪弁。あんな大阪弁使いたいよ。ま、それは置いといてですけども、早川さんのあの感じ。なんでセーラーのこと置いていくんって言ってた、あれ。なんなんでしょうかね、マッチュンといい、早川セーラーさんといい。大阪を誤解してしまうような、大阪の人あんなんちゃうんかっていう誤解を招く、性格ですね。決して、そんなことないというのは僕は強く言いたいですね。決して大阪というものはあんな感じの人は稀ですし、例えば大阪の人面白いっていうのはまやかしですし、それをもう強く言っていこう。やっぱ誤解を招くよ、あれは。うん、良くない。みんなね、強めの、圧強め人間ばっかりじゃないぞっていうのをね、言っておきましょう。いや、何よりも、かきちゃんの演技の、最後、愛が足りひんって言う前に、みたいな入れてたでしょ、ちっちゃく。って。あれはもうね、オスカーでしょ、オスカー賞レベル、受賞でしょ、オスカー。あんな機微、人間の機微を描ける、演じれる人いないですよ。かきちゃん。いや、送りたいね、僕が。オスカー選考委員ならば、かきちゃん推薦してたな。ぐらい、ちょっとはね、素晴らしい文脈がありましたね。あとやっぱあれでしょ、もうメインイベント。たまちゃん。坂口珠美という人間。あれは、何なんでしょうかね。今まであまりにもこう、隠れてたと言いましょうか。潜伏しましたね。ギャル中のギャルが、まさかの坂口珠美やったっていう、この、伏線回収と言いましょうか。それ花火も上がりますよ。やっぱメインイベントなんでね。それはもう、景気よく行きましょうよ。花火上げて。そうね、たまちゃんのたまちゃんが、学校とか家でめちゃめちゃああいう言葉を使っていると。で、乃木坂で使ったら嫌われるって言ってたのがすごい良かったですね。でも、今も使い続けてるっていうたまちゃん。やっぱあれってギャルでしょ、間違いなく。なんかブレない感じと言いましょうか。周りがどう思うが自分がやりたいようにやる、言いたいことを言うみたいな、あれは、ギャル精神の塊でしょ、おそらく。今、最先端ちゃいます？ギャルの、たまちゃん。今すぐ招集すべきでしょ。乃木坂のオールナイトニッポンに。毎週、やっぱね、マイチュンがチェックしてるんで、乃木坂メンバー、ギャルかどうかっていう、ギャルチェックしてる中、もう、紛れもなくギャルでしょ、今。令和2年の。最先端ギャルは坂口珠美さんしかいないんで、ぜひちょっと新旧戦ってほしいですね、僕は。マイチュンとタマちゃんの、 で、たまちゃんのその、まあ、今の、ああいう言葉、JK 語の言葉遣い。まあ、どんどん、言葉で短縮されてますけど、今、まあ、それなお、それマジよ、まあ、って省略するならば、これもう、こっから推察するに、多分こっから日本語って、逆に振り切るんちゃうかなと僕は思いますよ。なんていうかな。やっぱ、たまちゃんが今、トップランナーとするならば、たまちゃんは、結構かしこまった言い方めっちゃするじゃないですか。めっちゃ丁寧こと言いましょうか。あれが、結構かっこいいものとされるんちゃうかな。パンパンってもうすごいのよ。そうだそうだみたいなね。これもう喝采なのかもしれない。とんでもなく至近距離でやってますけども、今、花火が行われてますけども、やっぱ、彼らも、彼女らもそう思ってるのかもしれない。うん、やっぱこの時間に花火やるのはギャル王かギャルしかいないんで、参道のパンパンやと僕は思いたいですけども、そうね、やっぱあっこまでもう一文字まで振り切ったならば、こっから来るのはより長ったらしい言葉みたいなんが、逆に来るのではないかなと僕はちょっと思いましたね。こう言語学、社会言語学と言いましょうか。坂口珠美さんからの社会言語学に僕はちょっと行きたいですね。うん。でしもやっぱ行き切ってる感ありますよね。やっぱあの言葉遣いが。うん。桃子さんのことを、大津の桃子さんを桃んごって言ったり、まあ、うんごが流行ってる。からももんごって言ってましたけど、何でしたっけ、大スコ大スコの話か、そう。梅ピオが、そういう言葉遣い使ってたら注意すると、その言葉遣いやめなさいっていう、真の教育係ですからね、やっぱ3期生の。で、それを言ったら、お構いなしにたまちゃんが、梅ちゃん大スコ、梅大スコ大スコっていう、長いありましたけども、あれもすごい良かったですしね、やっぱり。絶対曲げない精神。たまちゃん。でね、たまちゃんがあの時、ほとんどね、瞬きしてなかったと言いましょうか。ほんまなんか一点を見つめて、一点の曇りもなくあれを喋ってたんが良かったですね。たまちゃんほんま、なんか凛としてると言いましょうか。やってることにほんま、なんか後ろめたさとか、そういうの一切ないのが良かった。ほんまに振り切ってる、たまちゃん。待望でしょ。これみんな、人類待望のたまちゃん、お披露目ですよ、これは。ええー。だってもうこれで、なんかまた、いつなるかわからないですけども、なんやろなぁ。レンタンと、たまちゃんと、ついあやめちゃんのユニットもできるでしょ、これ。ギャルユニット一番おもろいでしょ、こんなん。この3人のユニット曲、まあ、別にもうなんか新曲とかじゃなくても、あの3人がなんか翻訳したバージョンでもいいんちゃいます？どの曲がいいかな。だから大好きを大好きって言うならば、おいでシャンプーとかのあの感想部分の、なんか仙台大好きみたいなやつも、大スコとかで、とか歌詞も全部、そういう JK 語にアレンジしたとかでも全然なんか、面白い感じになる。ああ、そうね。そこでやっぱ梅ピオも言いましょう。梅ピオが合間合間にやめなさいって、言う、そういうなんか、なんでしたっけ、夏のツアーなの。メンバープロデュースのやつ？いや、これ簡単なんですよ。これやったら盛り上がるのはもう、明白。もう火を見るより明らかなんですよ。いや、それでなんか梅ピオも最後なんか、JK 語めっちゃ言うみたいなんで、お前も言うんかいみたいなんで落ちたら、 もう簡単なんですよ。ほんとごめんなさい。はい、これで、ごちそうさまでしたってことですよね。お粗末さまでしたっていうことでね。こんな感じですか、乃木坂工事中は。これがまだ来週も続くんでね。そう、今週はね、絶対王者マーヤが一個も やってなかったんですよね、ネタ。結構カキちゃんが連打してましたしね。うん、カキちゃんと梅ピオと山下さん。これ誰が取るんですかね。僕正直、やっぱりこう、マーヤの独走状態かなと思いました。ほんま、2馬身、3馬身つけての、圧倒的な勝者かなと思ったんですけど、この前を見る限り結構もう差は縮まってきてますよ。正直、たまちゃんのモノマネやった梅ピオがとってもこれはおかしくない。あとまあミディアちゃんね、もう迫真モノマネ、ただのドキュメンタリーモノマネをする渡辺ミディアさんがとってもおかしくない。もう横並びと言ってもいいんちゃうかな。ごめんなさい。並びましたね、この3人は。マーヤ、梅ピオ、ミリアちゃん、これはもう並んでます。こっから、来週、どうなるのか。もうこれ、まあ、大穴でね、セイミヤさんもありますしね、ポンポンポン言ってたあれ。セイミヤさんもね、これ控えてるんで、ダークホース中のダークホースが、ほんと倍率30倍ぐらいのね。単勝30倍。激アツでしょ、これは。かけたいですね。夢乗せたいよ、ジジイも。だって、100円で30倍は ?3000? もっとでしょ。わからんな。30倍ってでもそうでもないな、今考えたら。あ、やっぱね、こういう時やっぱ競馬詳しい小松さんがおったら、なんか的確な答えが出るんでしょうけども、やっぱ、わからない。30倍でもそんなことないですね。こっから、3連単とかかけたらもっと跳ね上がるんですよね。30倍の馬が。やめましょうか。やめましょうよ。まあまあ来週も楽しみっていうことでね、次の話題行きたいんですけども、次は、日向坂のあれでしょ。22人の音楽隊と風変わりな仲間たち、あのオンラインライブ、皆さん見ましたか、あれ。ちょっと舐めてましたよ、僕。日向坂というものをちょっと思ってるほか良かったですね、あのライブ。いやいやいや、見ましたかね、皆さん。あれはどうですか。僕は見たと信じたいですけども、僕はね、もうほんまごめんなさい。序盤の序盤でちょっと泣いちゃいましたね、僕。ハッピーオーラでしたっけ？2曲目とかかな？ 3 曲目にやってたの、ハッピーオーラの感想部分で、カトシがした動きを他のメンバーが真似するみたいなのがあったんですけど、そこでカトシがカスカスダンスやって、日向坂で会いましょうって共演してるオードリーのね、春日さんの。カスカスダンスやって、その他のメンバーもカスカスダンスやって、その後に、レコメンのレノポーズやって、で他のメンバーもレコメンのレノポーズやった時、ちょっと泣いちゃいましたね、ジジイ。レコメンでカトシさんは、やらへんって言ってたんですよ、レノポーズは。お天気のノリさんが、やってよ、やってよって言ってたんですけど、やらないですってきっぱり言ってた中、本番でやった時、ちょっと僕はもう、こんななんか義理人情に熱い、カトシさん見てちょっと泣いちゃいましたね、僕は。よかった。あれはほんまになんか、あれはよかったですね。あと、ドレミソラシドでしたっけ、一曲目がドレミソラシドやったでしたっけ？ごめんなさい、ちょっともうあやふやなんですけど、その後、ハッピーオーラやったと思うんですけど、そこで曲つなぎで、なんか楽器できるメンバーがちょっと楽器をの当て振りするみたいな曲つなぎがあったんですよ。 だから、ササク・キャップがトランペットやったりとか、牛尾さんがキーボードやったりとか、あと、金村さんがね、ドラムやったりとか、当てぶりやってる時に他のメンバーがちょっと乗ってるみたいな感じやったんですよ。演出的に。そこで、楽器やってない組の、松田好花さんが、手拍子してたんですよ、一人。その手拍子が、完全になんか猿のおもちゃみたいな、シンバル持った猿のおもちゃみたいな叩き方してるのがめちゃめちゃ良かったですね。あれなんか、絶対狙ってた松田好花が、一発逆転狙ってる、リトルトゥースの、松田好花さんめちゃめちゃ良かったですね。あれナンバーワンに近かったですね、僕。どう見てもあれ楽器を当てぶりしてるメンバーが注目されるとこやのに、そこをもう、もぎ取ろうとする松田好花さんの、あの精神はもういいですね。良かった。良かったですし、あとやっぱ配信ライブやから、そこを活かして、ファンクラブサイトからチケット買ったお日様とちょっと質疑応答みたいな時間があったんですよ。ズームみたいな画面が100人ぐらいバーって出て、そこで、なんかいろんな質問したりとかする時間があったんですけど、そこで、なんか繋がってるか、ちゃんと音声届いてるかテストするみたいなんで、お日様の日のポーズやってくださいってメンバーが言った時に、そのお日様のファンのみんなが、日のポーズやった時に、マナフィーがそれ見て泣いてるのがめちゃめちゃ僕良かったっすね。あれは、めちゃめちゃいい子やんって、この子。マナフィー。ちょっと舐めてたわ。ちょっとマナフィー舐めてましたね、ジジイ。鼻水まで出してましたよ、マナフィー。あれ見て。一番泣いてましたね、マナフィー。あれ、お日様の日のポーズ見て泣いてるマナフィー、本当に良かったですね。うん。本当にいい子っていうのがよくわかりましたね。いや、だってライブ終わっても、泣いてるメンバー、ほぼいませんでしたよ。うん、ほぼいない中ね、マナフィーがほんま中盤ぐらい泣いてるのは良かった。あれは。良かったですし、そのコーナーで、乃木坂じゃないわ、日向坂で好きな曲、何ですかって、お日様に聞いたんですよ。で、お日様みんななんかスケッチブックみたいなの持ってるんで、日向坂じゃなくても、ひらがなけやきの曲でもいいですよ、みたいなんで、まあ僕見てましたけど、まあ僕は正直、やっぱそんなことないよ大好き人間なんで、そんなことないよで埋め尽くされるやろうと思ったんですけど、挙げられたのが、やっぱドレミソラシドとか、キュンとか、キツネ。この三つは強かったですね。あと、ケースでしたっけね。ケージか。ごめんなさい。ケージでしたね。ケージ。このね、三曲ぐらいが結構強かった、多かったですね。で、まあ、目を皿にして僕、まあ見てましたけど、お日様の回答。そんなことないよ。ゼロやったですよ、あれ。間違いなく。ちょっと、そんなことありますかね？愕然としましたよ、ジジイ。あんな素晴らしい曲、お日様シリーズ 0% というのは、ちょっとこれね、嘆かわしい事態、発動ですね。なんとかならないですか、あれ。なんとかならってほしいな。なんとかしてくれーってことでね。なんとかしてくれーって僕は言いたいですね。いや、あんな支持率低いんですか？そんなことないよ。ちょっと僕、ちょっと本当に。いや、小松さんもなんか鼻で笑ってたでしょ？今年のレコ大、そんなことないよ、来ますよって言った時、小松さんが鼻で笑ってた思い出しましたもん。あれが、やっぱ正しい認識なのかもしれない。悲しい。とにかく僕は悲しかったですね。悲しかった。ですけども、やっぱあのライブ通じて、ほんとごめんなさい。ジジイ一番マックス最高、瞬間最高を叩き出したのは、終盤にやってた キツネからのそんなことないよ、あのつなぎ、またつなぎ方が良かったですしね、自然な感じで、あのライブが結構物語強めのライブで、なんかいろんなファンタジー世界で起こるトラブルみたいなのを日向坂メンバーがなんかどんどん解決していくみたいな話で、あれね、キツネからのそんなことない、ちょぶち上がりましたけどね、ジジイ、ほんと。あ、それもなんかダンスバトルみたいな感じになってましたしね、黒チーム白チームですし、ちょっと皆さんどう思いますかね、あの僕びっくりしたんが、早着替えがちょっとえげつなくないですか、あのメンバー、どういう仕組みですかあれは。まあ、基本なんかほぼ全曲全員参加なんですけど、まあ、新4期生とか、じゃあ新3期生か、新3期生とかは除いてほぼ全員参加多かったんですけど、で結構コロコロ衣装も変わってましたけど、どういうあれですか、乃木坂やったらね、他のメンバーの曲とか他のああいうユニット曲とかやってますけど、日向坂バンバンなんか衣装変わって、ほぼ曲つなぎもナレーション1分とかの中、あの早着替えはえげつなかったですしね、なんかあれでしょ、なんか過去ライブ、過去のライブの衣装とかめちゃめちゃ着てたんでしょ、おそらく。なんかそんな感じの物語でしたしね、なんかそこのつながりとか出す感じ、横のこと知らんとちょっと本当は楽しめないあの感じはもうただの日向坂で会いましょうと同じ手法でしたね。いやもう得意中の得意やってましたね、日向坂46。あの手法が得意技なんでしょうね、もう。過去とか、過去、過去勉強、そうね、過去勉強しろ。知らんかったら今から知れ、みたいな、あの感じ。ついてこいよ、精神、みたいなのはいいですね。たまらんもんがあったでしょ、あれはもう昔から応援してる人らは。初めて見た僕でもテンション上がったんだよね。なんかようわからんけども。あのオーバーオール着てる富田さん可愛かったのとか思いましたけどもね。ラップやってるの良かったっすね、富田さんのあれ。ギリギリこなした富田さん良かった。あとかなりこう、なんと言いましょうか。ホスピタリティ高めでしたね、ライブが。ライブ前から、今回ライブするにあたって、みたいな説明もすごいありましたもんね。コロナウイルスこれぐらい徹底しますよみたいな、メンバーとソーシャルディスタンスを十分に取ってみたいなね、マスクでリハーサルしましたよとか、休憩室はついたてめっちゃありますよみたいな。極めつけはライブ途中に空気の循環時間みたいなのをちゃんと設けてる、あのホスピタリティの高さ、あれがやっぱスタンダードになるべきなのかもしれないですね。結構いろんなアイドルやってますけども、あれをね、あの時間設けてるのはなかったですね。よかったです、よかったですっていうか、もうほんまあれがスタンダードになってほしいですね。もう空気換気つってほんまなんか、シャッターグーン上げる時間とかありましたもんね。あれ良かったですね。シャッター開けるの、まざまざと見せるのは。メンバー一切映さず。良かったですし、あとやっぱメンバーほんま全員になんか見せ場を与えてたのがほんま良かったですね、あのライブは。全員選抜やってるだけあって、いやー素晴らしかったですね、あれは。ぐらいですか？あと、まあ、そう、物語性が強い。なんかミュージカルっぽい感じになっててね、結構小芝居みたいなのが入るんですよ、メンバーの。やっぱそれもめちゃめちゃ良かったですしね。めちゃくちゃ上手じゃなかったですか、あれ。やっぱ歩みだ、やってるだけありましたよ、あれは。伝説の舞台を。 ちょっとなんかズバ抜けれる感ありますね、演技力も。よかったですし、あとなんか、なんか初めて分かった、キョンコが結構ちっちゃいんやなとか、キョンコなんかでかいイメージありましたけど、メンバーとやっぱ横一列でやってたら、結構ちっちゃくてびっくりするとかありましたけどね。よかったですね。めちゃくちゃいいですよ、このギャップ。キョンコの。いい。いいと言わせてください。ぐらいですか？うん。どうなるんですかね？そう、東京ドームやるんでしょ？今年年末。だって今まあ、9月以降から結構、もうお客さん入れて、ライブやるぞーっていう流れ出てきてますけど、やっぱその、コロナウイルスを考慮して、半分とかでしょ？確か。建物に対して。集客数の半分ぐらいですよっていう決まりやから、それに比例して、チケットの値段も倍になってますしね、今。うん。いや、すごい時代に突入してきましたよ、もう。となったら東京ドームライブもどうなるんですかね。ただでさえもう、コロナじゃなくてもプレミアチケットになってたであろう、日向坂のライブ、半分でしょ、東京ライブ。もう半分になるわけでしょ、倍率も。倍になるわけで。とんでもないな。これはもうゾクゾクしますね、ジジイ。よりなんか、行く人のなんか、価値は高まりますよね。生で見たんやぞーって、もう、よりでかい声で言いますよ。言える時代に突入してますよ、あれは。いやー。どうなることやらってことでね、お便り行きましょうよ。お便りいただきました。ジジイさん、小松さんのおなごが万一出演したとして、我々の団子虫団長は会話が続けられるんですか、といただきました。ありがとうございます。確かにね、先週、そうね、お盆にね、そう、小松さんの親御さんにね、やっぱ恥ずかしくない人間かどうかを見極めるチェックがしたいって話をしましたけども、確かにこの方の心配もわかるんですよ。まあ、ダンゴムシ人間ね、やっぱ特典券がないとね、握手券特典券がないともう喋れない体なんでね、女性とそういう悲しき差がを背負った人間やから、大丈夫ですかってことでしょ、この方は。貫きますか、じゃあ、ジジイね。逆にありちゃいます？なんか、剣40枚でーすみたいな。一回ちょっとボケで言ってみるみたいな。とか、もう逆、なんか、もうあえて言うとかね。ダンゴムシ人間って、こういう、こういうことで、ちょっと、特典券、その特典券いじりしたらどうでしょうかね。あ、これも、なんか、判断材料になりますよね。やっぱその返しと言いましょうか。どう返すかによってね、ほんま、怒鳴りつけることもできますしね。ほんま変なこと言ったらもう、怒鳴るし。ちゃんとした答えしたら、そうだそうだって。丸って言いますし、いいですね。これは、いいんじゃないでしょうか。うん。ぜひ、招集したいんですけどもね、小松さんに何もまだ伝えてないですね、ジジイは。ほんと小松さんが、全力でちょっともう距離を取ってると言いましょうか、ジジイと。関係を断とうとしてるんで、これちょっと危機ですよね。ここでどれだけジジイが距離を詰めれるか、話そうとする小松と、詰めようとするジジイ。どっちがね、強いかっていう、これも、ほこたてですよね。ほこたての話、矛盾の話に、突入しますよ。証明したいですね、僕は。詰めていきましょう。だって、もう8月でしょ？もう、お盆って、だってもう、再来週とかでしょ？ 2 週間後。もう、なんか言わんと、逃げられるよ、これ、小松さんに。 もうブロックするよ。あの人も、このまま行ったら、8月ほんま下旬ぐらいにはもうブロックして、痕跡を消そうとする動きすらあるんで、GG としては本当も詰めていきたいね。詰めて。ほんとここでこそね、初めの一歩の幕の内一歩をね、みんな呼んでほしい。初めの一歩の幕の内一歩がどれだけインファイト詰めて戦ってたかっていうのを、一歩のほんま、5センチあったら相手ぶっ倒せる破壊力を持ってるんで、拳と相手の距離5センチでも KO パンチ放てるんで、やっぱそれぐらい詰めていきたい、GG も。5センチの距離で、やっつけたいですけども、そうね、でもやっぱ、ダンゴムシ、そうよね、ああ、そうよ、もうだって、お盆ってことは、再来週。来週は、あれでしょ？北川ちゃんの誕生日、8月8日の週でしょ？もう、誕生日ウィークでしょ？北川ちゃん。これは招集したいですね、小松さんを。とりあえず、招集して、今の、この話を伝えましょう。ちょっと、小松さんに見合う人間なのかどうかっていうのを、チェックしたいよ、ジジイが。そういう段取りやっぱ大事でしょ、そういう。ね、ぶしつけにそんな、呼べやって、そういうなんか盗賊じゃないんやから。それはもう盗賊のやり口なんで、ジジイはちゃんとしたらやっぱね、まあ、人間なんでね。ちゃんとやっぱ、口頭で伝えたいと思います。やっぱ来てくれるでしょ、北川ちゃん誕生日週なら。さすがに小松さんも。信じたいと思います。ありがとうございます。次読みたいと思います。ジジイさんって乃木フェス好きだそうですが、最近イベントで出されるミッションやってますか？クリアすれば報酬がもらえるやつです。今回のイベント、僕はタマちゃんのフォーカスカードまではいけましたが、レベル18、フルコンがどうしてもいけませんでした。今回でなくてもジジイさんはどこまでいけるのですか？といただきました。ありがとうございます。乃木フェスね、ジジイの、魂の、ゲーム。乃木坂リズムフェスティバルですけども、あれね、サユニャンの、卒業イベでしょ？この前の。あれ良かったっすね。あの日僕はとっさに嘘をついたイベね。あのライブ映像、めちゃめちゃ良かったっすよね。あの2014のアンダーメンバーのライブ、あのなんか気迫と言いましょうか、技術はなくても気持ちでカバーするみたいなライブやってた、あのライブはなんか入るんちゃいます？過去最高レベルのなんかに、てかベースト3に入るような僕はライブやのような気がしましたね。あの全員気合入ってましたし、特にね、やっぱアミちゃん先輩、農場アミさんがほんまに気合入ってましたよ。あれ見てほしい、みんなに。乃木フェス今から初めて。全員ほんまにもう弾取ったんでっていう目してたんで、これは見てほしい。見てほしいですね。で、まあ、乃木フェスどこまでやれんねやって話ですけども、僕はまあ、たまちゃんまでってことは、ごめんなさい、ちょっと乃木フェスになっちゃいますけども、たまちゃんまでってことはあれですよね、あの、レベル19じゃないわ、18、17でしたっけ ?17 フルコンしたらもらえるやつ。でしたけども、僕はね、もうちょい先行きましたよ。あの、金の翼とかのやつとか、やりましたね。僕は、ですね、ランクで言うと、238とか。で、エクストラ、エキスパートでしたっけ？難易度、曲の難易度、エキスパート、5、60曲ぐらいですかね。フルエクできるんで、 まあ、ここまで言ったらどこまでかってわかりますよね。まあ、そこそこやってことですね、GG。めちゃくそうまいわけじゃないですけども、まあ、そんな下手でもない。中級者ですね。本当に中級者。18、レベル18ぐらいなら、まあ、エクセレントですね。フルエク、エクセレント。できますよーってことですよね。はい、できまーす。いや、乃木フェスいいですよ、皆さん。ぜひやってほしいね。やっぱまだ映像化されてないライブも、なんでか知らんけどね、乃木フェスではね、ライブ映像見れるんで、やるっきゃないんですよ。あと、ま、それで、ちょっと今まで言ってなかったですけど、乃木フェスって月に一回、推しメンのサイン入りグッズがもらえるイベがあるんですよ。で、僕はま、推しメンと言ったらね、マッチュンとか、ヨダちゃんとか、アヤネちゃんですけども、僕ま、ここ半年ぐらい実は、北川ちゃん選んでたんですよ。なぜかというと、この三人、ヨダちゃん、マッチュン、アヤネちゃんはね、無課金やと全く歯が立たないんですよ。もう明らかな不正と言いましょうか、上位が不正してるんで、あれですけども、北川ちゃんはね、ま、100位に入ったら、抽選に入れるんですよ。まあ、50分の1、50位から100位の人は、抽選で1人、サイン入りグッズもらえるんですけど、この北川ちゃんはね、100位に入れるんですよ、無課金でも。これでね、小松さんへのこうね、プレゼントもできるしっていうことでね、毎回やってたんですよ。でも当たらなかったですね。トップ100に入っても、抽選で落ちてましたね。これ残念。まあでも小松さんもね、もういなくなったんで、どうしましょうか。でもね、どうしたと言いましたけども、今回のイベ、世界で一番孤独なラバーイベ、北川ちゃん選びましたよ、ジジイは。もう癖ですね、ここ半年の。北川ちゃん選んで、また、頑張ろうと思います。ねえ、ユニゾンエアーもすごい面白いですしね、欅坂と、日向坂のやつ、音ゲー。あれもすごいおもろいですし、いやいいですね、あの坂道音芸はね、吉本坂音芸も出るんですかね、そのうちどうなんでしょうか、つうことでありがとうございましたってことですかね。いやー、今週ジジマがやろうかなと思ったんですけど、ジジイのあの伝説のあの、小松さんから急な無茶ぶり、乃木坂以外の話をしろっていうあの、ジジマが2年ぶりぐらいにやろうかなと思ったんですけど、ちょっともう時間が時間ですね。もう1時間近いんで、次回ね、ジジマがやりたいと思います。あとね、日向坂。そうよ、忘れてた。あの、日向坂の、ひなあい見ましたか、皆さん、今週の。親御さんにアンケートのやつ、春日さんがね、父親になったんで、メンバーの親御さんにアンケートして、子育てを聞くみたいな回ありましたけど、アンケートで。あれでね、その、親御さん回答が出た時、みんな渋い顔してるのは良かったですね。ほんまに、嫌っていう顔してる。あの時ばかりはこう、一人の人間になってると言いましょうか。やっぱずっと日向坂って結構ね、いい子ばっかりなイメージですけども、明らかにあの時はほんまにもう、こいつみたいな名手段が良かったですね。しょうもないこといいよって、みたいな親御さんのね、回答を見て聞いて、あの時ばかりは一人の娘になってるあの日向坂メンバーはめちゃくちゃ良かったですね。まあ、今週もありますしね、後編が。これ楽しみですよ。ベミホちゃんの親御さんがちょっとえげつないぐらい良かったですね。ちょっと近代良心、 近代良心でしたね。あれは皆さん思ったでしょう。アンケート、何でしたっけ？なんか、これだけは心がけていること。とか、これだけは、なんかやらんかったことみたいなアンケートして、ペミホちゃんの両親だけがなんか同じ回答してるのは良かったですね。かなりこう、力入れてたと言いましょうか。子育てに。いや、小松さんに見てほしい。やっぱあの回こそ、やっぱり、もう人の親になるかもしれない。小松さんもね、近いうち、そのうち、遠い未来、近い未来。ダディガにね、そして知事になるかもしれない小松さんも。ちょっと小松さんに啓蒙しましょう。うん、見ましょうって。日向坂最近いいですよって。言いましょうよ。何の話ですか？もういいですか？あと、ごめんなさい。ちょっともうバラバラ、もうほんとベロベロなんであれですけども、乃木フェスの、じゃなくてあれですね、工事中の、カギちゃんモノマネで、4番目の光を、なんか、通な寿司ネタでた、なんか、歌う、役を見ようみたいなのありましたけども、光たちうおっていう、あれ、いや、あれ、乃木フェスでもあるんすよ。4期生の単独、まあ、単独じゃないかもしれないけど、まあ、ライブ映像あるんですけど、4番目の光。確かに言ってましたよ。あれはほんと、乃木フェス民からしたら、大歓喜のモノマネでしたね、あれは。確かに、光立ち魚って言ってるし、あと、めちゃくちゃ、こう、ヤクボちゃんの歌声、いいですね。なんか、エフェクトかかってるみたいな声しますよね。ヤクボちゃん。ヤクボちゃんだけほんまなんか、加工をしてる声みたいなのが、いいですね。素晴らしい。ヤクボ歌唱法ですね。以上ですか。以上ですね。ちょっともう、気持ち悪くなってきたんで、今日はおしまいということで。お便りいただいた方々、ありがとうございます。あと、このポッドキャストではね、もうゲストを募集してるっていう話を、1ヶ月はしてますね。音沙汰ないですけども、募集してます、ゲスト。まあ一緒です。やることは一緒。どうでしたかって話、工事中。あとまあそれ以外の話を伺うだけ。あとまあなんかやっぱ生態を知りたいですね、乃木ヨタという。きっかけとか、なぜハマったのか、どこがいいのかっていうのを聞くかもしれない。まあ、それぐらいですね。それをしたいんですけども、誰一人手を挙げないというこの事態。まあまあまあ、それが、君らの答えならば、僕はそれを甘んじて受け入れましょうよ。でも、ジジイは待ってるっていうのをね、言っておきます。今週は以上ですか？あ、ちょっとごちゃごちゃになっちゃいますけども、なんか日向坂の、そう、ライブで、なんか新曲がある、なんかそう、アルバム発売して、そのアルバムの新曲、何でしたっけ？あざとかわいいみたいな曲、やってほしかったですね、あれ。ぜひ聴きたかった。カタカナでしょ、それもなんか。そんなことないように続く、カタカナシリーズ、ジジ待望の、キヤーですね。聞きたかった、見たかったですね。ライブでやってなかったですけども、ちょっと、いつになるんですかね。まあ、それもね、ほんとみんな寝て待ちましょう。もうサバイブしてね、このコロナ禍を。生き残って、聞きましょう、見ましょうよってことで、もういいですか？ね、もうパトカーも横切ったところで、もう通報されちゃうんでね、ジジイもこれ以上喋ったら、お縄になっちゃうんで、これはおしまいということで、ありがとうございました。